広報柳井2020年1月9日号。令和2年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。目次、表紙、新年のご挨拶、2ページから3ページ柳井市財政公表、4ページから6ページピックアップ、7ページから9ページ姿勢だより、10ページから15ページ。健康すくすく、16ページ。町の出来事、17ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、2月の献血、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより編集後記19ページ季節の便り山口フラワーランド20ページ表紙担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2020年1月9日号、ナンバー324、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。柳井中学校美術部絵馬奉納、12月14日、白田八幡宮。柳井中学校美術部が今年の絵と根などを描いた巨大絵馬を市内神社3社に奉納しました。表紙写真の絵馬には琴石山や大島大橋を背景に、金魚提灯や白壁の町並みに向かって打ち出の小槌を振るネズミの姿が描かれています。2ページ新年のご挨拶、柳井市長井原健太郎。3ページまで。大島大橋を背に沿岸に立たれる井原市長の上半身の写真が掲載されています。明けましておめでとうございます。新春を健やかにお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。昨年は平成から令和への改元が行われました。新元号の出典となった万葉集の中の巻第15に3638番目の歌として、これやこの何をなるとの渦潮に、玉も狩ると天乙女ども、これがまああの何聞こえたなるとの渦を巻く潮で、美しいもを狩るという天の娘たちなのかと、田辺の秋庭という人物が県新羅市の随員として天平8年736年に何羽から当時の統一新羅国へ向かう途中で大畑の瀬戸を読んでいます。約1300年もの昔から人々の心を打った情景に思いを馳せつつ、歴史と文化に加え、海や山や川といった自然と利便度の高い生活が密接している本市の特性を新しい令和の時代においても守り、育て、生かしていきたいと思います。課題の解消に向けて、柳井平尾バイパス、柳井地区広域消防本部から平尾町月回し交差点までの約 2.2 キロの国道188号、柳井平尾バイパスの路線は昭和49年に都市計画決定されて以降、46年間進捗が見られませんでした。しかしながら多くの救急車が出入りする周東総合病院へのアクセスの改善、柳井商工高校の生徒の通学路の安全対策、近年頻発する豪雨災害へ備えるための筒石川の河川改修事業など、言動は複合的な課題を抱えてきました。そうした中、昨年に入り、国、県、 県柳井市平尾町による勉強会が開始され、その後もさまざまな検討などが急ピッチで進んでおり、本年も国・県へ精力的に要望活動を行い、整備の早期実現を目指していきます。第3回勉強会8月開催の様子の写真が添えられています。新たな雇用と活力を生む企業立地の取り組み。昨年8月には東京の IT 関連企業が旧新生小学校校舎へサテライトオフィスを、11月には大阪の自動車部品製造企業が南浜へ工場を設置され、また現在地元企業が流北地区において2月の操業開始をめどに事業所を建設中であるなど、本市に新たな雇用と活力を生む動きが活発です。さらにこちらも長年の課題である南浜工場跡地への企業誘致を目指し、現在排水機能の向上に取り組んでおり、引き続き企業立地を重要課題と位置づけていきます。サテライトオフィスの開所式の写真が添えられています。3ページ衣食住から衣食住、そして福、幸せ、地域の夢プラン。衣食住の衣は移る、食は職業の食、週は集合の週です。昨年11月30日に数年間にわたる協議を経て、ひずみ、平郡東、いかちに続いて4地区目となる厚木地区において、夢プラン、みんなで作ろう、厚木の魅力、海あり山あり歴史ありが策定されました。衣、食、住、福の4つの部会による議論からは、地域交通の在り方の検討、柑橘・瀬戸美の地域ブランド化、空き家の情報収集と空き家バンクの登録の推進、旧厚木小学校の活用、高齢者への生活支援、朝市や生き生きサロンの充実、自主防災組織づくりなどの内容となっています。他にも流北、平郡西などでも策定作業が進行中であり、少子化・高齢化に加え、地域の担い手が減少していく中で、自分たちで考えながら地域を作っていく動きが加速していきます。厚木地区の柑橘・瀬戸美の写真が添えられています。さらに進む学校を中心とした地域づくり、スクールコミュニティ。本年8月には伊加地地区において小学校の管理特別教室等と公民館、出張所を融合した施設が完成します。これは与田小学校と公民館、平郡東小学校と公民館などに続いて、一体化した建物において、児童と地域住民がつながり学び合う空間となります。また昨年は6月末に市内全小中学校の普通教室へのエアコンの導入が完了し、今後はトイレの洋式化を本格的に進めるなど、ハード面からの学校環境の充実を図っています。本市の子どもたちが自分を愛し、人を愛し、そして地域を愛する人として成長していくためにも、地域一体となって学校を中心とした地域づくり、スクールコミュニティを推進していきます。地域住民による放課後学習教室の様子、伊加地小学校の写真が添えられています。少子化・高齢化だからこその居場所づくり、柳井商業高校跡地利活用。昨年11月24日の休館日を活用し、柳井図書館において開催した子どもワクワク図書館では、多くのボランティアのご協力をいただく中、子どもスペースの大幅な拡大、工作コーナーや読み語り、喫茶コーナーの設置などを実施し、370人、子ども170人、 大人200人にご来館いただきました。こうした従来の図書館の概念を超えた取り組みが、本市の子育て世代の方々にもしっかりと訴求力を持つということを実感しました。子どもワクワク図書館の様子の写真が添えられています。近年少子化高齢化が進み、自治会への加入率の低下や身近に相談できる人がいないことも要因とされる児童虐待の相談件数の増加、高齢者の地域での孤立などが問題となっている中、私は誰にとっても居心地の良い居場所づくりが必要であると考えています。今後ともデマンド交通をはじめとした地域公共交通網の整備とともに、柳井商業高校跡地に整備する複合図書館を中心とした文教ゾーンに人々が集い、つながり、学び合う場の創出を目指していきます。複合図書館の外観イメージ図が添えられています。さて、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックです。5月14日には聖火が本市へやってきます。聖火リレーの主役はランナーのみならず、スタッフや沿道で声援を送る人などすべての人です。まちづくりも同様で、市民がそれぞれの役割を果たしながら協力し合い、お互いを尊重して町を作っていくのです。聖火の光が多くの人々にとって希望の光となる本年も、屋内で暮らす幸せを実現実感していただくために邁進してまいります。結びに本年のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。4ページ、柳井市財政公表、平成30年度決算、柳井市のお金の使い道、6ページまで。平成30年度歳入歳出決算額が令和元年第4回定例議会において認定されました。一般会計と特別会計の決算状況、および主な事業についてお知らせします。電卓を操作する手の写真が添えられています。一般会計の決算状況、実質収支は2億529万円の黒字となっていますが、国・地方ともに不安定な経済状況にあり、歳入の見通しは依然厳しい状況にあります。一方、道路や下水道などの社会資本整備、公共施設等の老朽化対策、福祉・医療等の財政需要は増加する傾向にあります。今後も財源の確保と効率的運用に配慮しつつ、持続可能な財政運営に努めます。一般会計決算状況表になっています。歳入決算額1、165億273万円、歳出決算額2、160億6066万円、形式収支3、括弧開く1マイナス2、括弧閉じる4億4207万円、翌年度繰越財源4、2億3678万円、実質収支3マイナス4、2億529万円。表を終わります。歳出のトップは民生費、歳入は民生費や教育費などさまざまな分野に充てられます。目的別歳出のトップは民生費で、全体の 31.6% を占め、次いで総務費 12.8%、 交際費 11.8% と続いています。平成30年度の主な事業、平成30年度は第2次柳井市総合計画に定める将来都市像の実現に向けて、実施計画を着実に遂行し、教育の充実、子育て支援、産業振興、高齢者支援、防災対策等の取り組みを加速化することで、柳井で暮らす幸せを実現・実感できるよう取り組みました。 主な事業の内容と金額が表になっています。総務費、柳井商業高等学校跡地整備事業、不要施設解体、駐車場整備工事等1億4166万円。総務費、コンビニ交付事業、全国のコンビニ等で住民票の写しなどを交付するためのシステム改修2261万円。民生費、柳井南保育所空調設備更新事業、柳井南保育所の空調設備の更新1166万円。民生費、子ども医療費助成事業、乳幼児医療費助成事業の対象年齢の拡大2395万円。衛生費、子育て世代包括支援センター事業、子育て世代包括支援センターの整備運営375万円。衛生費、ニコニコ健康づくり推進事業、運動中心とした地域ぐるみでの健康づくりの推進635万円。農林水産業費、鳴門漁港海岸保全施設整備事業、高潮対策4708万円。農林水産業費、漁港機能保全事業、漁港施設の長寿命化を図るための補修保全工事1億3817万円。商工労働費、創業等支援事業、市内創業者等への初期投資経費の補助136万円。商工労働費、金魚ちょうちん祭り事業、柳井金魚ちょうちん祭りの開催1320万円。土木費、龍角尾上線道路改良事業、道路拡幅工事等697万円。土木費、姫田古市線道路改良事業、道路拡幅工事等6255万円。教育費、学校施設長寿命化計画策定事業、市内小中学校施設長寿命化計画の策定1203万円。教育費、伊加地小学校改築事業、地質調査基本実施設計体育倉庫新築等4660万円。教育費、給食調理民間委託事業、学校給食調理業務の民間委託2954万円。教育費、伊加地公民館改築事業、地質調査基本実施設計等1176万円。教育費、ひずみ公民館整備事業、土地建物の購入改修工事等4136万円。表を終わります。
5ページ担当は柳沢博美です。8ページまで。平成30年度一般会計決算額の内訳、表と円グラフで表されています。読み上げます。一般会計歳入165億273万円、29年度は164億6204万円。市税 29.1%、 48億805万円。内訳、市民税16億8387万円、固定資産税25億5682万円、軽自動車税9761万円、市タバコ税2億820万円、都市計画税2億6155万円、繰入れ金繰越金、ふるさと振興基金などからの繰入れ金前年度繰越金 4.0%、 6億5449万円、諸収入貸付金 管理収入など他の収入科目に属さない収入 4.2%、 7億39万円。その他、財産売払い収入、寄付金、使用料及び手数料など 3.9%、 6億3338万円。地方剰余税交付金等、国が徴収した税の一定割合を剰余交付するもの 5.1%、 8億3856万円。地方交付税、市の財政力に応じて国から交付されるもの 27.6%、 45億5692万円。国庫支出金、特定の事業に国から交付されるもの 10.8%、 17億7553万円。県支出金、特定の事業に県から交付されるもの 7.3%、 12億985万円。私債、建設事業を行うための国や金融機関からの借入金など 8.0%、 13億2556万円。自主財源には、市税、借入金、繰越金、諸収入、その他があり 41.2%。 依存財源には、地方剰余税、交付金等、地方交付税、国庫支出金、県支出金、私債があり 58.8%。 一般会計歳出160億6066万円、29年度は162億3599万円。議会費、議会活動にかかる経費 1.1%、 1億7771万円。総務費、市の全般的な事務などの経費 12.8%、 20億5442万円。民生費、子どもやお年寄り、障害者などの福祉のための経費 31.6%、 50億8104万円。衛生費、ゴミ処理や疾病予防などのための経費 6.4%、 10億3278万円。商工労働費、商工業、観光振興などの経費 4.0%、 6億4302万円。農林水産業費、農林水産業の振興などの経費 6.3%、 10億557万円。土木費、道路や港湾、住宅などの整備や維持のための経費 9.2%、14億6856万円。消防費、広域消防組合負担金や消防活動のための経費 4.5%、 7億2345万円。教育費、学校教育や障害学習などのための経費 8.6%、 13億8168万円。災害復旧費、災害箇所の復旧のための経費 2.1%、 3億3261万円。交際費、私債を返済するための経費 11.8%、 18億9561万円。諸支出金、水道事業会計への繰出金 1.6%、 2億6421万円。 6ページ。特別会計の決算状況。国民健康保険、公共下水道、介護保険など、平成30年度特別会計の歳入・決算総額は104億9670万円。歳出・決算総額は103億317万円となりました。平成30年度特別会計決算内訳表になっています。読み上げます。国民健康保険事業会計歳入45億5475万円歳出44億9160万円差引き残額6315万円私有林業事業会計歳入2180万円歳出2164万円差引き残額16万円市営駐車場事業会計歳入568万円歳出488万円差引き残額80万円簡易水道事業会計歳入8518万円歳出8518万円差引残額0円公共下水道事業会計歳入12億1485万円歳出12億1329万円差引残額156万円農業集落排水事業会計歳入2億7253万円歳出2億7253万円差引残額0円介護保険事業会計歳入37億2951万円歳出36億219万円差引残額1億2732万円後期高齢者医療事業会計歳入6億1240万円歳出6億1186万円差引残額54万円計歳入104億9670万円歳出103億317万円差引残額1億9353万円表終わります。財政指標による市の状況。平成30年度決算において次の通り財政に関する指数や比率が算定されました。やや悪化が見られ今後の動向に注意が必要な状況にあります。今後さらなる経費節減及び合理化に努め限られた財源を効率的に運用します。財政力指数 0.529 市町村の財政力を示す指標平成30年度3カ年平均です。市町村が標準的な行政を実施するために必要な経費に対する税収入等の占める割合です。この指数が高いほど財政力が強いと言えます。経常収支比率 98.7% 社会福祉に要する経費や借入金の償還金人件費など経常的な経費に対し市税地方交付税地方譲与税を主な財源とする経常的収入がどの程度当てられているかを知る指数です。財政の弾力性、融通性を測定することができ、この指標が高くなると弾力性を失いつつあると言えます。実質交際費比率 10.7% 交際費だけでなく、債務償還経費や公営企業会計に対する繰出金なども 市の借金として捉え、これらが財政負担に占める割合を表す比率、平成30年度3カ年平均です。各種指標の比較、表になっています。読み上げます。財政力指数、県内19市町平均、30年度 0.610、柳井市30年度 0.529、県内19市町中の11位、29年度 0.529、28年度 0.527。 経常収支比率、県内19市町平均30年度 95.2%、 柳井市30年度 98.7%、 県内19市町中19位、29年度 99.8%、 28年度 97.2%。 実質公債費比率、県内19市町平均30年度 7.2%、 柳井市30年度 10.7%、 県内19市町中15位、29年度 10.3%、 28年度 9.9%。 表を終わります。地方債市債残高176億5101万円。地方債市債は道路整備事業や学校建設事業のように耐用年数が長い施設の建設財源の一部に充てられます。この返済に充てられる公債費には、世代間の公平のため施設を使用する将来の市民も負担するという趣旨があります。平成30年度末、地方債残高は対前年度比3億9111万円の減となっています。基金残高55億4373万円。基金には特定の目的のために設立されたものや、将来の収入減少、支出増加に備えるための財政調整基金等があります。平成30年度末の残高は対前年度比1億7809万円の増となっています。決算状況は財政課ホームページでも閲覧できます。 URL http://www.city-yanai.jp/soshiki/7/kessan.html。問い合わせ、財政課、電話 22-2111、内線442、7ページ、ピックアップ9ページまで。柳井市農業委員会委員、農地利用最適化推進委員の募集。任期満了、任期7月19日までに伴う農業委員会委員、および農地利用最適化推進委員を募集します。表になっています。読み上げます。農業委員、募集人員13人、役割、農地の権利移動認可および農地転用許可等に関する審議並びに審議に関する現地調査、農地利用の最適化に関する指針の策定、遊休農地の解消指導、その他農業委員会が所掌する業務。任期7月20日から 令和5年7月19日、3年間、問い合わせ、農林水産課電話 22-2111、内線351から353、推進委員、募集人員21人、米印、21地区各1名、役割、人、農地プランなど、地域の農業者等との話し合いを推進。農地の出し手、受け手への働きかけによる農地利用の集積、集約化に向けた活動。遊休農地の発生防止、解消に向けた活動。新規参入の促進に向けた活動。任期7月20日から令和5年7月19日3年間。問い合わせ、農業委員会事務局電話 22-2111 内線 380-381 表終わります。報酬月額31,000円。応募資格、農業に関して執権を持ち、農地利用の最適化など農業委員会の事務に関し、その職務を適切に行うことができるもので、次のいずれかに該当するものを除く。破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの。禁錮刑以上に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けなくなるまでのもの。申し込み方法。推薦を受けて申し込む方法と、自ら応募する2つの方法があります。いずれも、農林水産課、農業委員会事務局備え付けの書類を提出してください。推薦書、応募申し込み書は、市ホームページからもダウンロードできます。その他、農業委員、推進委員の両方への推薦、応募はできますが、両委員を兼ねることはできません。募集期限、1月20日月曜から2月21日金曜必着。申し込み状況の公開。募集期間の中間と募集終了後に、市ホームページで提出された書類の内容、住所、電話番号を除くを公表します。選考方法、提出書類をもとに選考し、必要に応じて面接を行います。第47回学校健康フォーラム。市内の子どもたちが将来にわたって心身ともに健康な生活を送ることを願い、一緒に学びませんか。入場無料、申し込み不要。日時、1月23日木曜、14時から16時20分予定。場所、アクティブ屋内。内容、1、研究発表。心と体の健康づくりを実践できる児童の育成。良い姿勢の意識を定着させるために、柳井市学校保健委員会南部大畑ブロック。2、講演。もしもあなたの隣にコーチがいたら、聞き方が話を左右する。講師、HJC 認定、メンタルコーチ。下関市立聖医小学校教諭、山下正彦さん。山下正彦さんの写真が添えられています。問い合わせ、学校教育課電話 22-2111、内線322。第46回学校健康フォーラムの写真が2枚掲載されています。8ページ。A の申告はお早めに。申告にはマイナンバーが必要です。必要な資料を事前に整理しておくなど、 申告時間の短縮にご協力ください。また、確定申告の円滑な受付には、利用者識別番号が必要です。税務署からのお知らせのはがきや通知を必ず持参してください。問い合わせ、税務課、電話 22-2111、内線133-134、写真が掲載されています。市県民税の申告。申告期限3月16日月曜。申告する必要がある人は、期限までに必ず申告をしてください。市県民税の申告書は1月下旬に発送予定です。対象となる人と所得。令和2年1月1日に柳井市に住所がある人。前年、平成31年1月1日から令和元年12月31日の1年間の所得。申告相談の日程と会場、表になっています。日程、場所の順に読み上げます。2月20日木曜、9時30分から16時、伊保の庄出張所。2月21日金曜、9時30分から16時、与田出張所。2月25日火曜、9時30分から16時、厚木出張所。2月26日水曜、10時から16時、平郡西集会所。2月27日木曜、9時から12時、平郡東小学校。3月3日火曜、3月4日水曜、両日とも9時30分から16時、伊加地出張所。3月5日木曜、3月6日金曜、両日とも9時30分から16時、ひずみ出張所。3月9日月曜、3月10日火曜、3月11日水曜、3日とも9時30分から16時、ふれあいタウン大畑。3月12日木曜、9時30分から16時、新庄出張所。2月17日月曜から3月16日月曜8時30分から17時15分。土曜、日曜、祝日を除く。市役所税務課。表終わります。市県民税申告の目安が図で示されています。読み上げます。1月1日に柳井市に住所がある。いいえ。1月1日の住所地で申告。1月1日に柳井市に住所がある。はい。所得税の確定申告を済ませた、または1年を通じて給与所得のみで年末調整済み。はい。市県民税の申告は不要。1月1日に柳井市に住所がある。はい。所得税の確定申告を済ませた、または1年を通じて給与所得のみで年末調整済み。いいえ。1年を通じて公的年金等のみの収入。はい。年金の源泉徴収票に記載されたもの以外の控除を受ける場合は、市県民税の申告が必要。1月1日に柳井市に住所がある。はい。所得税の確定申告を済ませた、または1年を通じて給与所得のみで年末調整済み。いいえ。1年を通じて公的年金等のみの収入。いいえ。市県民税の申告が必要。米印。申告をしていないと国民健康保険税などが高くなる場合があります。図、終わります。公的年金等の確定申告の目安が図で示されています。読み上げます。公的年金の収入合計が400万円以下、いいえ、確定申告が必要。 公的年金の収入合計が400万円以下、はい、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下、いいえ、確定申告が必要。公的年金の収入合計が400万円以下、はい、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下、はい、確定申告は不要。市県民税の申告は必要な場合あり、ただし所得税及び復興特別所得税の還付を受ける人は確定申告が必要。図終わります。下に藤田とアイアカウンティング税理士法人の広告が掲載されています。9ページに続きます。
9ページ担当は柳沢智美です。12ページまで。所得税及び復興特別所得税の申告。問い合わせ、柳井税務署。電話 22-0277。代表。令和元年分確定申告相談期間。日時、2月17日月曜から3月16日月曜。土曜、日曜、祝日を除く。受付8時30分から16時。相談9時から17時。米印、混雑状況によって16時以前に受付を終了する場合があります。米印、2月16日日曜以前は申告会場を設けていません。相談が必要な人は上記期間に来所してください。場所、柳井税務署。還付申告は1月1日以後に提出することができます。相談不要の場合、期間中は駐車場が混雑します。自宅のパソコンで申告書の作成を、国税庁ホームページ、国税庁で検索の確定申告書等作成コーナーを利用してください。金額等を入力すると、税額などが自動計算され、所得税、消費税、贈与税の申告書や、青色申告決算書などを作成できます。e-tax なら、スマホなどで24時間申告できます。米印、e-tax は、事前に税務署で本人確認をして、ID とパスワードを取得する必要があります。マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応です。郵送等の場合は、マイナンバーの入力と本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。ただし、e-tax は本人確認書類の提示等が不要です。確定申告が必要な人は、事業所得や不動産所得などがある人で、1年間の所得金額の合計が所得控除合計額を超える人、土地、建物などを売却した人、年間2000万円を超える給与収入がある人、年末調整済みの給与以外の所得が20万円を超える人、確定申告をすると所得税が戻ってくるのは、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合、多額の医療費を支払った場合、医療費控除には領収書の提出は不要、領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要。平成29年分から、領収書は自宅で5年間保存し、税務署から求められた時は提示等が必要。災害や盗難にあった場合、年の途中で退職し再就職していない場合、その他新しく控除を受ける場合、米印、上記の場合でも所得税が戻らない場合もあります。公的年金等の確定申告は、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に関わる雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合、 確定申告は必要ありません。還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。市・県民税の申告が必要な場合があります。振替納税をご利用ください。申し込みは、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を申告期限までに税務署または金融機関に提出してください。所得税及び復興特別所得税は4月21日火曜、消費税及び地方消費税は4月23日木曜にそれぞれ口座から引き落とされます。申告相談時に必要なもの、印鑑、収入金額がわかるもの、源泉徴収票や支払い調書など、控除内容がわかるもの、国民年金や健康保険などの社会保険料の領収書か証明書、生命保険料、地震保険料の控除証明書、障害者手帳など、口座番号がわかるもの、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合、マイナンバーがわかるもの、本人確認ができるもの、平成28年分以降、中国税理士会柳井支部による税の相談会、無料申し込み不要、所得税及び復興特別所得税、消費税、法人税、相続、贈与税などの税に関する疑問・質問に、地元税理士が無料で相談に応じます。日時、2月22日土曜9時から16時、場所、ゆめタウン屋内2階特設コーナー、問い合わせ、中国税理士会屋内支部、電話 26-0455、担当田中、下に大野屋と未新館の広告が掲載されています。10ページ。